はい、それじゃあですね、問題解説していきましょう。で、まず、小問1ですけれども、小問1は実在の一部基礎の問題ですね。で、これ、いわゆるですね、春日現象が、起こるわけなんですけれども、まあ、A 宅に侵入して住居侵入が成立しますよね。で、A と B を殺害してますから、これでね、本当は併合罪になるんだけれども、ただその住居侵入は春日になって春日現象が起きるということですね。まあ、家計上実在になるわけですね。で、ここで検察官はその春日井部分をね、落として起訴しているわけです。で、これが許されるのかって話ですね。で、まず一体の一部起訴ね、限界についての一般論、これを書いていただくことになります。で、判例は基本的にはね、一体の一部起訴を肯定することになるんですけれども、ただ合理的な裁量を超えたらダメだというふうにしますよね。じゃあ、本件のような場合が合理的な裁量を超えるのかっていうことですけど、原則としてはやはり超えないというふうなね、そういうような考え方になってきます。これどうしたのかっていうと、やはりね、まず一つは、非常にやっぱり検察官の起訴裁量というのは広いですね。あと、まあ、本門はね、どういう事情で住居侵入部分ね、春日井部分を落としたか分かりませんけれども、様々な理由はあり得るはずなんで、だから例えばその春日井部分を落としてですね、わざとその重たく処罰させようっていうような場合は別ですが、そういう不当な意図がない場合は、これ許す点にせざるを得ないんですよね。なので、今言ったようにですね、基本的にはこれは合理的な裁量を超えないというふうに考えるべきですね。実際そういうふうにね、考えたんじゃないかと思われる。高裁の判例もありますんでね。はい。ということで、基本的には、まあ、起訴は違法にならないと。そういう乱用的な意図があれば別ですけれども、起訴は違法にならないというふうに考えるべきですね。で、次に、小問2ですけれども、小問2はいわゆる起訴猶予相当の起訴の場合になります。で、これに関してはですね、判例がありまして、判例は極限的な場合だけ、控訴権乱用を適用するというふうにしますね。検察官の裁量に逸脱が控訴の提起を無効ならしめる場合のあり得ることを否定することはできないが、それは例えば控訴の提起自体は職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られると。まあ、例えばっていうふうに言ってますから他にもあるのかもしれませんけどもね。ただ基本的にはまあね、それはまああり得ないということになるでしょうね。だからまあ本文でもそういう特別の事情がない限りは起訴は違法にならないということになるでしょう。はい。じゃあちょっと回答例をね、見ていきましょう。で、まず、小問1で、まずね、実態補助春日現象が起きるんだよということね、全体として家計上実態になるんだよということを書いていきましょう。で、じゃあ、その春日部分を落としてですね、殺人罪2罪の併合罪として起訴することができるのかという問題ですね。で、ここはいわゆる1罪の一部起訴の論証をしていただければいいかなと思います。で、本問では、その春日外しによって家計を重くしようっていうのはね、そういう乱用的な意図がある場合に限って乱用できそうになりますけれども、まあ、そうじゃない限りは、一罪の一部起訴として適法ということになるでしょうね。で、小問2については、起訴猶予相当がね、まず、相当だということね、これを書いていただいて、で、その上で、起訴猶予相当の起訴がね、違法になる場合があるのかということですけども、基本的にはまあないということですよね。さっき言ったような極限的な場合に限られるということになります。なので、本件でもそういうような場合じゃない限りは適法という形で書いていただければいいのかなというわけですよね。はい、よろしいでしょうかね。じゃあこの問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。